藤沢歴史探訪、今月は20周年の江ノ水、新江ノ島水族館の20年間の歩みを振り返るをテーマにお届けしています。今月ご協力をいただいておりますのは、新江ノ島水族館の館長でいらっしゃいます崎山さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今月はですね、館長自らご登場いただきまして、この新江ノ島水族館のお話たくさん聞かせていただいております。さあ、もう4週目ということで、崎山さんともですね、このテーマもうお別れの回になってしまったわけなんですが、新江ノ島水族館、まあ、先週もいろいろな、ね、こう展示をしていますよということで展示についてご紹介していただいたんですが、私も個人的にですね、とてもこれはすごいと思ったのがシラスの展示、その特徴と、まあ、その展示に至った経緯などについてご紹介いただけますか。
はい、人間も含めですけども、どんな生き物もですね、大きな生態系の中で食う食われるという関係にあります。水族館の生き物に興味を持っていただくときにですね、やはり食と絡めると非常に分かりやすいということがあります。シラスというのはここの湘南地域でもですね、特別にこう有名な食材で、シラス丼をはじめとしまして、生シラス、釜揚げシラス、畳足など、さまざまな形で食されております。そんなシラスがですね、実際水中ではどんな様子なのかと、どんな風に生きているのか紹介できたらいいなというのは、昔から思っていましたし、実は休館時代から何度かチャレンジもしてはいたんですね。でもとてもシラスって弱いですから、展示まで持ち込むっていうのは本当に夢のまた夢だなという感じだったんです。新江ノ島水族館の10周年の際にシラスをどうにか展示しようよという話がまた再度持ち上がりまして、ちょっと検討したんですね。そんな中ですね、私の知人がですね、国の施設ですね、水産総合研究所、そちらでカタクチワシの繁殖をやっているよという情報をいただきまして、私早速伺いましてお話を聞きました。で、聞いたところ、あ、これはいけるかなということで、もうバババッと話が進みまして、チャレンジすることになりました。で、水族館のバックヤードに設備を整えてですね、スタッフ何人かでプロジェクトのような形で取り組んでもらって、ほどなくですね、結果がとりあえず出まして、その後なんかちょっと病気が出たりとかですね、いろいろあったんですけども、どうにか江ノ水なりのやり方っていうんですか、飼育っていうのはやっぱり施設によって水も違いますからね、やり方が変わってくるんですけども、江ノ水なりのやり方が確立して現在に至っているという形になります。そういった点ではですね、非常に自慢にできる展示じゃないかなというふうに思います。
ということは、そのシラスの展示に至るまでに崎山さんも関わってきたってことですね。
そうですね、当時は魚類チームの私マネージャーをやっておりましたんで、ある程度目処立ちましたんでね、明確にこれやりたいですというふうにアピールしてやっておりましたね。
いや、もうその苦労があって、私も生シラスも大好きですし、釜揚げシラスも大好きですし、でも実際に今お話にあったように、じゃあシラスって海の中でどうなってんのって知らなかったなと思ってですね、本当にこのシラスの展示見入ってしまうんですけれども、このシラスの展示、ちょっとね、先ほども難しかったという言葉も出てきましたが、挑戦するにあたってこの難しかった点、それをどんなふうに克服して今にね、こう至っているのか、ご紹介いただけますか。
はい、社内的にはですね、やっぱりいろんな必要なものっていうんですか、出てきますんで、そういったことをこういうために必要なんですよっていうのを、事務方といいますか、社長とかも含めて理解してもらって、ある意味印鑑もらわなきゃいけないところもありますんでね、ちゃんと理解してもらうということなんですね。で、あと飼育の方がですね、特に今回シラスで思ったんですけども、実はこのシラス、最初の卵からかえってしばらくっていうのはですね、ろ過しないんですね。水をきれいにするということをしないんです。ため水の状態になるんですね。普通の飼育係ではちょっと思いつかないと言いますか、ということで、やっぱこれまでのやり方、常識にとらわれすぎちゃうと、ちょっとなかなかできないということはあったかなというふうに思います。でも、いろいろ注意深くアンテナを立ててですね、生き物をよく観察して、状態把握して、情報を仕入れて、病気なんかもこれどういうことかなっていうのをね、直していく、こうやったらうまくいくっていうことをですね、こと細かに研究してやっていくっていうのが非常に重要じゃないかなというふうに思ってます。やらせるんじゃなくて、やってもらうっていうんですかね、自発的にやってもらうような形が重要なのかなというふうには思っております。責任はね、我々が取るんですけども、現場はもうちょっとやりたいようにバーッとやってもらう、そこは重要かなと思ってます。
その今までの経験と皆さんの知識、まあ、本当にそれが大きな力だったんだなということ、もう私たちその、まあ、シラス展示されているよってもう本当楽しませていただいてますけれども、まあ、それに至るまで実は旧江ノ島水族館の時からっていうことでね、もう話が上がってたけどでも断念した、でもやっぱりやりたいっていう気持ちがねこう成功したという今のね形になっているということで、やっぱそれも歴史も感じますし、その苦労本当にすごかったなって思いました。じゃあ今ですねその20周年ということで迎えておりますが、その20周年ちなんだイベントご紹介いただけますか。
はい、20周年と言いながらも以前から紹介してますが、やはりその前の50年、そちらも大きかったのかなというふうには思っております。で、今回の展示ではですねグランドオープン以来本当にドタバタしながらやってきたんですけども、その70年も入ってますね、キュッとまとめてちょっと展示で紹介しておりますパネルでね、その他世界の初めての展示だとか日本初の展示、あと繁殖についても紹介しております。そうした繁殖の中にはですね、先紹介しておりますゴマハアザラシの子供もね実際育っておりますので、これぜひ見ていただきたいなというふうに思っております。
もう本当に成長がこう間近で私たちも一緒にですね見られるっていうのがやっぱりね可愛いなって思いますし、こんなに大きくなったとかね、お名前はこんな風になったんだねっていう、本当に一つ一つ私たちの中でもこう刻み込まれて思い出の一つになりますし、一緒にこう育てているみたいな気持ちに、ね、なりますのでね、ぜひ皆さんもですねその赤ちゃんが生まれたよってニュースが飛び込んできた時にはぜひ赤ちゃんの時も、ね、せっかく展示されているので見ていただきたいなと思います。さあ長年ですね、この新江ノ島水族館を支えてこられ、そして今館長ということでね崎山さん皆さんをこう引っ張っていっていただいている立場になるんですが、この新江ノ島水族館の今後の展望についてもお聞かせください。
はい、これまで以上にですね相模湾というものにこだわって身近な海に脈々とつながってきたですね、もう本当に身近な生き物、あとまあ珍しいものもいますし、食卓に上がるような魚などもいます。そういったものをですねさらにしっかり紹介していきたいなというふうに思っております。鳥田自身がですね自分の目で見てきた相模湾のフィールドの様子をですね展示で表現する技術っていうのももっと磨いていかなければいけないのかなというふうに思っております。さまざまな環境問題に向き合う必要がある現在ですね、神奈川県の湘南藤沢に必要とされる施設となるよう努力していきたいというふうに思っております。
今の言葉でも本当これからもどんどん進化していくなといったところをですね感じることができました。さあ1ヶ月にわたって新江ノ島水族館の歩み、そしてですねいろんな生き物を紹介してくださいました。おしまいにですねこのラジオ聴きの皆さん、そして市民の皆さんに向けて崎山さんからメッセージ送っていただけますか。
はい、次に言うのは初代の館長雨宮育作さんの言葉なんですけども、水族館というのは楽しくためになって夢が持てる場所であること、そしてそのバックヤードには真摯な生物研究がなければならないと、いった教えがあります。これを本当今も私スタッフにお話しておりまして、開設以来変わらないものでありますからしっかり守っていきたいなというふうに思っております。その上で時代とかお客様の要望に応じて柔軟に展示内容とか方法を変えていく姿勢を持つこと、そして常にパイオニア精神を忘れないということを重要に思っております。今後もですね命を扱う施設ですからしっかり勉強して責任のある運営をしていきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
これからもですね私たちにとってもいい出会いがこう、ね、生まれる、そして生き物ってこういった生態なんだよといったところをですねこう学べる場所であり、それでやっぱり生き物自然大切にしていこうねという気持ちも育める、そういったね場所にこれからもあってほしいなと思いますし、これからもですね本当にいろんな展示楽しみにしております。さあ今月はですね20周年の江ノ水新江ノ島水族館の20年間の歩みを振り返るをテーマにお届けしました。今月は本当にいっぱいですねいろんなお話を聞かせていただきありがとうございました。ご協力をいただきましたのは新江ノ島水族館の館長でいらっしゃいます崎山さんでした。本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。